Let's open the door to the future. Hello, world.
イアンプロジェクトのハローワールド。この企画は様々な職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は翔野と
川原谷と
内谷です。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、今回は建築家という職業について教えていただきます。ゲストは株式会社ライフサイズで建築家をされている南博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. It's around.
はい、それでは早速南さんにお話を聞いていきたいと思います。はい、最初にですね、建築家というお仕事、どんなお仕事をされているのか、はい、もちろんその図面は書かれているとは思うんですけれども、他にももし何かしていることなどもありましたらご一緒に教えていただけますでしょうか。
そうですね、今おっしゃられたみたいにその建物の図面を書くというのがまあ主だった仕事です。はい、で、まあ、建築っていうのはその、まあ、図面を書きながらですね、はい、もちろん書くだけっていうんじゃなくて、それを書いたものが、実際にきちんと建てるかどうかっていうのを、はい、まあ工事の管理っていうんですけども、そういうのをしていくと、
はい、
っていうのが まず大きな職、仕事内容の一つですね。
あ、
で、まあ、最近でしたらそういうふうに具体的な建物っていうのもそうですし、それ以前のですね、はい、まあ、計画どういうものを建てたらいいかとか、
はい、
そういうようなものを、まあ書いたりとかそんなしてますね。
あ、計画っていうのはその依頼者というか、
はい、
クライアントって言えばいいんですかね、お客さんまた一緒に考えて作られるものになるんですか。
はい、そうですね、こういうものを建てたらこういうふうな利益であったりとか、
はい、
効果が得られるとか、はい、そういうのもやったりしますね。
あ、ご一緒に考えていかれるという。
そうですね。で、まあ、あとは実際に建物を建てるっていうだけではなくて、最近でしたら、はい、まあ、こういうイベントであったりとか、
はい、
こういった場ですね、人の集まる場を作るというのも増えてきたりはしてますね。
へー、はい、建築家としてそういったことをされて、はい、
そうですね、ですんで、まあ、建築家って言ってますけれども、
はい、
本当にそういう場を作り出していくっていう仕事なのかもしれないですね、最近は。
物、はい、を建てるって、はい、作るっていうだけではなく、そういったものなんか付加価値ではないですけれども、
そういった場を作っていくと、
作っていく
が多くなってきてるかなというふうに思います。
建物できると空間もできますもんね。
そうですね、人の集まる空間であったりとか、
はい、
もしかしたらその建物っていうか物体を作らなくてもそういうような場ができるかもしれないであったりとか、はい、そういうようなものを、創出するっていうか、
はい、
そんなんも増えてきてます最近は。
はい、建物を作るっていうふうにちょっと少し戻るんですけれども、はい、実際にどういったものを、まあ、図面を描かれて作られているのかっていう、その、はい、イメージ図今ちょっとお見せすることはできないので、
そうですね、
言葉で説明していただくことになるんですけれども、
はい、はい、まあ、住宅であったりとか、
はい、
まあ、喫茶店とかヘアサロン、まあ、もちろんやったりとか、
はい、
で、まあ、オフィス空間ですね、まあ、本当に幅広くやらさせていただいていると思ってます。で、先ほどのバー作りっていうところで展示会であったり、
はい、
企画の展示会ですね、
はい、
そういうのをやったりとかしてますね。
あ、その中 の、 そのインテリアとかであったり、はい、そういったものの配置であったり、
そうですね、
そういうものも全てトータルでされる。
そうですね、結局その建物だけっていうんじゃなくて、
はい、
トータルで何かを作っていくというのが大事になってくると思うんで、ちぐはぐなものをやったらあまり効果が得られないというふうになっていくかなというのがあるんで、
はい、
トータルプロデュースみたいな感じでさせていただいてます。
ああ、そうなんですね。
はい、
一日お忙しいイメージもあるんですけれども、
はい、
どんなようなスケジュールで動かれていらっしゃるんですか。
そうですね、 まあ、僕ら先ほどから言っているように図面を書いて工事がその通りいってるかどうかということですね、はい、それを確認するというために、まあ、工事っていうのは大体朝8時ぐらいから始まるんですけども、はい、ですね、まあ、それに合わせた時間帯ぐらいから僕らも業務は開始すると、
はい、
でその中で昨日の工事であったりとかうまくいってるかどうかであったりとかの確認を、はい、まあ、現場行ったりもしますし、
はい、
あとはメールや電話を使って、
はい、
まあ、的確な指示を出せるようにっていうのが大体午前中であったりがそういう作業になります。
ああ、そうなんですね。
で、まあ、貝詰めを引いたりとかそれだけでは仕事ってやってこないっていうのもありますんで、お昼とかは、はい、他のお客様であったりとか、
はい、
実際に仕事をしているお客様に会ったりとかそういうなって、まあ、時間が過ぎていくと。
あ、
であと、まあ、夕方とかになると先ほどから言ってる図面を描いたりとか、
はい、
計画練ったりとかそういう風な時間になっていくかなという感じですね。
本当に最初から最後までといいますか、トータルでやられてるお仕事なんですね。
そうですね、
はい、
ですね、もう1日っていうのはもうほんまにあっという間に過ぎちゃうという仕事ですね。
あ、まあ、
これは別に僕らの仕事だけ違って他の会社勤めてやる方とかもそういうなスケジュールになるんちゃうかなとは思いますけどね。
あ、
はい、
それでもやられてることはすごい多いような。
そうですよ、
はい、
そのすごい多岐にわたるといいますか、監督もして図面も書いて、あとその後のその場の使い方といいますか、そういうことも考えられてということで、すごいさまざまなことをされないといけないのかなと思うんですけれども。
そうですね、まあ、そういうふうにトータルにコーディネートしていくっていうのが建築家の役割になっちゃうかなとは思いますね。はい、
でもそのトータルでいろいろなことされているっていうことなんですけど、
はい、
やっぱり仕事って他にもいろいろあるわけなんですけど、
はい、
なんでその、まあ、建築家を選んだんでしょうかね。
そうですね、もともと高校が理系の高校行ってたんですけども、で、まあ、僕もその何をやりたいからその理系の高校行ったっていうのではなくて、ただ単に、はい、まあ、理数系の方が得意やったからっていうんで、ね、高校を選んだんですよ。
はい、
で職業っていうか、まあ、まず大学はまあ行きたいなというふうには思っとったんですけども、
はい、
で職業に対する夢っていうのは特になくてですね、だから本当に野球とかそういうなんを草野球しながら、なんか本当にサラリーマンとかしてっていうぐらいのもんで思っとったんですけども、その、まあ、好きやったはずの野球をやめちゃったんですよ高校ね。
ああ、そうなんですか。
はい、でまあ、はい、途方に暮れるじゃないですけど、ね、はい、やることなくなってしまって
途方に暮れると。
でまあ勉強もねなかなか難しくって、
あ、
まあ、どうしようかって言っててもうサボるって言ったらあれですけども、まあ、漫画とか読んどったんですけどもね。
はい、
でもまあ最終的にまあ3年生とかになってきたらまあ進路のことを考えなあかんという時に、
はい、
その漫画の中でその建築家のストーリーがあったもんがあったんですよ。これ理系やなと。で絵描くんもそれなりに好きやし、
はい、
じゃあそれで受けてみようかと思ったら思いのほかですね、偏差値って高かったんですよ当時建築の。これはえらいことやなと思いながら、まあ、とにかく建築の勉強ができたらいいと思って、あ、まあ、僕なりに頑張って大学行って、
はい、
で、まあ、今度はもう仕事として何とかやるんやということで、まあ、それなりに勉強して今に至るっていう感じですかね。
あ、そうなんですね。
だから本当に本とかは、はい、高校の時には信じられへんぐらい読みましたし、
はい、
もう小遣いっていうかバイト代とかもほとんど建築の雑誌とか本とか買い漁ってっていうので使いましたね。
あ、
はい、
いやすごいですね。いやでもその勉強されてやっぱり建築家っていうことは、資格とかあると思うんですけど、
はい、
その資格の勉強とか、はい、その資格の違いとかっていうのはあるんですかね。
そうですね、建築やるってなると、
はい、
建築士の資格が必要になってくるんですけども、
はい、
2級建築士とか1級建築士っていうのがあるんですけども、
はい、
僕は、まあ、結果的に今は1級建築士 持ってるんですけども。
あ、すごいですね。
すごいですね。難しい。
なかなか取れないですよね。
そうですね。問題とか自体は、まあ、もしかしたら難しくないのかもしれないですけど、まあ、仕事をしながら取らないといけないんですよ、この資格っていうのは。実務経験っていうのが必要になりまして、
はい、
でさっきも1日のスケジュールをお話ししたみたいに、はい、結構時間がないんですよ ね、
そうですね。
勉強しようかなと
全部一通りやってるっていう、
ね、そうするとなかなかその働きながら資格の勉強するっていうのはなかなか難しくって、まあ、僕も苦学の末にようやく取ったっていうような資格ですね。でももうあの勉強はやりたくない。
はい、そうですか、
はい、
でもそこで頑張ったからこその今ですもんね。
そうですね、はい、
はい、
まあ、その晴れて、まあ、夢の建築士建築家としてご活躍されてるわけですけどその建築家としてのこれからの夢であったり、
はいはい、
そのしていきたいこととかあれば教えていただきたいんですけれども。
そうですね、やっていきたいことっていうのは本当に何でしょうかね、まあ、皆さんの、まあ、希望であったりとかをなんとか形にして変えていくっていうのはやっていきたいなと。で、一つでも多く、まあ、僕らが携わったものですねが、まあ、日本各地とか、まあ、世界中の至るところにあるようにしていきたいなとは思いますね。
はい、その希望っていうのは、はい、ちょっと聞いていいのか分からないですけど具体的にどういったものを、
はい、
捉えられてるというか認識されていらっしゃいますか、そのみんなの希望を。
そうですね、まあ、みんなのというよりそのお客様の希望ですね。例えば住宅とかで言ったら、まあ、大きなリビングが欲しいとか、
はい、
まあ、そんなありますよね、
はい、
その時に本当にこうバカでかいリビングを作ることが果たしてお客様を言うてはることなんかっていうのがまた違ってくるんですよね。その表現の仕方が分からへんと思うん で、
はい、
でそれをそのお客様とのコミュニケーションを取りながら、はい、あなたのおっしゃってるそのリビングが大きい欲しいというのはこういうことですよねというのを聞いていって形にしていくと。でそれがそうそうそういうことなんよと言ってもらえたらこれはこれやりがいの一つですね。希望に応えられたかなと思える瞬間ですよね。
お客様が気づいていらっしゃらない、その望みであったりっていうものを引き出して形にされるっていうのが、やっぱ専門家じゃないとできないというか、
そうですね、そういうような、ね、
はい、
ノウハウっていうか、
はい、
生かしてやっていってるつもりです、
はい、
間違いなくこのコミュニケーション力であったりも必要になってくるお仕事なんでしょうか。
そうだと思
います、ね、お客様とのそのお仕事を。
そうですね、これもまあいろんな職業はあると思うんですけども、
はい、
特に僕らは重要視してますね。はい、
本当にトータルですよね。
そうですね、
はい、はい、他そうですね、はい、やっぱりそのでも今聞いてるとお話とかすごい、はい、上手と言いますか、
はい、
なんか引っ張ってもらってる感じがあったりもしますけど、はい、
あとちょっとお聞きしたいんですけども、
はい、
先ほどなぜその職を選んだのかっていう時に、
はい、
漫画で、まあ、出会って、でそのまだ勉強して今なられてるってことなんですけど、そのなんか大きなきっかけとか、なんかそのなんか出会い、うん、その今まで出会った方でその人の出会いが大きかったとか、そのきっかけは何かちょっとわからないんですけども、何かありましたら。
出会いですか。
決め手となったようなものとか。
決め手っていうのはもう僕も決めたらもうそれもうとにかくやってみないと納得いかないというのがあるんで、
はい、
まあ、誰にっていうのは、まあ、正直ないっていうよりももう本当に今日皆さんにお会いしてるっていうのもすごく刺激受けてますし、いろんな、
はい、
いろんなそのなんていうんですかね、会った方それぞれにいろいろと刺激を受けてっていう感じですね。だから誰にっていう特定のそのこの人の一言がターニングポイントやというのは特には僕の場合ないんですよ。ただその建物を見に行ったりとかしてる中で、
はい、
あ、この建築はいいなとか感激する感動するっていうのはその都度あったので、
はい、
うん、その時にまあいろいろ考えるきっかけにはなってるから。だから人であったり建物であったり街であったりというのが、うん、考えるきっかけに結果的になってますね。
はい、
それぞれに個性があると言いますか、
はい、そうですね、
まさにセンス
はい、
完成を受けて、
そうですよね、ですかね、
まあ、どの人に対しても建物に対してもいいところはあって、はい、学ぶところはあると
そうなんですかね。そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。それではですね、ここで、関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。刈谷貴人さんで少年とバイオリンです。どうぞ。
世界中またとない美しい街でさ、ボロボロの服を着た少年は歌、擦り切れた靴の底を下がりのバイオリン、風がドアを叩いて一人目を閉じて眠る。
それではここからはより深く深く掘り下げてちょっと聞いていきたいと思うんですけど、はい、まずその仕事での苦労話とか、そのびっくりしたこととかもしありましたら、はい、教えていただけたらと。そうですね、
まあ、苦労っていうのはもう日々ね、何らか苦労のことはあるんやと思うんですけども、はい、そうですね、例えば何でしょうかね、先ほども言いましたけども、はい、コミュニケーション力っていう話のところで、はい、お客様とのコミュニケーションをまあ密に重ねながら、まあ、物事っていうか建築作っていくんですけども、
はい、
でそれが終わったら工事に入るということで、
はい、
今度は工事の、まあ、大工さんであったりとか、はい、あの現場監督さんとかとのコミュニケーションをしていくということなんです。だからお客様とのコミュニケーションであったり、
はい、
現場の方とのコミュニケーションということで、まあはい、同じコミュニケーションを言ってますけども、はい、しゃべる内容であったりとか、そういうのは、まあ、あの変わってくるんですよ、
はい、
で、まあ、それを保管するものっていうことで、まあ、図面みたいなのがあったりとか、だから共通でそのやり取りっていうのを見てるのは、まあ、図面とかになるんですけども、
はい、
で図面っていうのはなかなか難しいもんで、あの専門的な方が見ると、
はい、
そのまあ、平面図っていうのは、まあ、間取り図みたいなのありますよね、
はい、
そういうのは見ると、まあ、分からはるんですけども、あのあまり関わってないお客様やったらそれ見ても分かんないんですよね。
あ、そうなんですかね、
はい、あのいくらこうこうこうこうしましょうねというふうに、はい、あの言ってても、
はい、
途中で現場が始まってお客さんが見に来られた時に、はい、え、こんなところに壁があんのとか、
あ、
えっとか言って
驚いた。立体で把握できない。
そうですね、なかなかね、でいざこのその場に立ってみないと分からへんことっていうのは、まあ、僕らでも、はい、あのあこうなるんやねと大体想像はしてるんですけども、うん、はい、お客様っていうのは特に、
はい、
えってこんなとこなんか蛇口あるけどとかないんですけどもあの、まあ、例えばそういうこととかがあったりとかするときに、はい、だから苦労というかその説明をしたりとかっていうので、まず苦労のことはあったりとか、
はい、
まあ、逆にここの壁ここまでの高さやったよねっていうのとかを、
はい、
その現場の方とかやったりとか、
はい、
だから思ってもないところに柱があったりとか、
はい、
いやそのも、まあ、例えばの
柱あったらえらいことになる
であったりとか、そういう風なところね、あの、まあ、些細なところなんですけど、そういう風なところで、はい、うん、びっくりしたりとかはありますね。
あ、
まあ、とにかく、まあ、それを生かすとかそんなのあるかもしれないんですけど、ね、
はい、
あ、そのびっくりしたことはね、
はい、
まあ、これね、
はい、何ですか、
物件が、あ、これ載せてないな、あのこの物件はあの住宅なんですけども、
これは何の物件になるんですかね、
これ
ちょっと今資料を見せて、
あ、すいません、
いただいてるんですけど、
これはあの、はい、マンションの一室というか、マンションの、 あのリフォームリノベーションをしたんですけども、
はい、
これはあの私の家なんですけどもね、
全面機能ぬくもりのある
そうですね、はい、まあ、そんな感じでやったんですけども、
はい、
これも壁を剥がしたらですね、
はい、
いきなり配管が出てきたんですよ、
予想外で
図面にも乗って
ない
あって、はい、どうしようかと思ってたんですけど、まあ、はい、これは味として残しとこうかというので、
あ、
今もあのど真ん中に、まあ、ここにポコッと丸が書いてあるんですけど、これが
部屋の真ん中っていう、
部屋の真ん中これがね驚いたんですけど、まあ、これは僕の家やったんで、
はい、
まあ、なんとかね説明は自分が納得したら
自分に言い聞かせたら
ポジティブに
他のお客様の時もこれどう説明したらいいよなというのが、
まあ、アジアゾンって言っても、
ね、伝わらないんだろうしっていうので、まあ、びっくりしたのびっくりして、まあ冷や汗は若干かきましたけどね、
あ、
はい、
でもそのびっくりしたからこそなんか急な驚きがあったりとか、
そうですね、
そういうって結構楽しそうだなと思うんです
よ、そうですね、まあ、そのピンチをどう切り抜けるかっていうのをまた考えたり、
あどう思いました出てきた時
いやもう意味がわからない、ね、そんなんが、まあ、あのリノベーションとかやってる時には、はい、そういうのが多々ありますね、
あの、はい、壊してみないと、リノベーションっていうのは、
そうですね、あのまあまあ、リフォームの延長みたいに考えていただいてもいいのかなと思うんですけども、
はい、
例えばまあこういう間取りがあって、
はい、
この間取りをもうガラッともう一回リセットして新たに作っていくと、はい、でその価値っていうのを新たな価値を付け加えていくっていうのを、まあ、リノベーションと僕らは言ってるんですけども、
はいはい、あ、すいません、はい、
そういうなんで先ほど言いましたように壁を取っ払った時に、
はい、
開けてみないとわからないことっていうのが多々あるんで、
そうい
うところが、ね、はい、あの予想できないところっていうのはちょっと怖いなって
、そうね、まあ、ある意味宝探し
宝であれば、ま
あ、味と言われれば味かもしれないですね、
そうですね、はい、
いやなんか参考になりました、はい、続きましてじゃコーナーに入っていきたいと思います、はい、
Let's open the door to the future. Hello world, Peter Rabbit.
それって
エイオン。
はい、このコーナーでは建築家という職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。何かあの建築家として良かったこと得したことなどありますでしょうか。
そうですね、はい、得したことっていうのは、
はい、
まあ、例えば、まあまあ、一般的な仕事をされてる時っていうのは、
はい、
大体
は
オフィスでこう打ち合わせをして、
はい、
あのミーティングを積み重ねていって何か作っていくというところやと思うんですけども、
はい、
僕らの仕事っていうのはあのその場所場所その土地土地に行ってあの仕事をするということになるんですね、
はい、
でどういうことかって言ったら例えばお客様がここに何かを建ててくれ作ってくれと言われたところに、
はい、
僕らはそっちに出向いていくと、
あ、
だから、まあ、前で言った金沢の方にあの物件があったんですけども、その時に金沢に行くと、
あ、
ですんで日本各地っていうかそういうなところで僕が知らなかったところに連れて行ってもらえると、
はい、
いうのが一つあの得というか、
はい、
面白い、まあ、醍醐味の一つやなと、
あ、
だから変な言い方ですけども僕がその希望している場所ではない、
はい、
未知なるところに連れて行ってもらえると
あ
いうのが面白いところですね。良かったところはまあそれに近いですけれどもあの地図に残る仕事をしてるんやなというふうに改めて思うことがあります、うん、
壮大ですね。
そうですよね。
あの、まあ、最近やったら Google マップとかあると思うんですけども、
はい、
以前あの手掛けた幼稚園の仕事があったんですけども、
はい、
比較的個性的な形をしとったんですけどもその形がその Google マップに載ってると、
あ、
誰がこう計測してはったんかわからないですけども、
はい、
それを見た時にあすごいなと、なんで知ってるんやこの形をみたいなとか、 そういうのを見るとあ、よかったなと思うと同時にやっぱり責任感みたいなのはありますよね。あ、こういうのに残る仕事をしてるんやっていう改めて実感した時っていうのはそういう時ですね、
はい、あ、これからも残っていくってその土地に残っていくものですね。
そうですね、ですね、まあ、一番最初に言いましたけどもそういう風なのが全国各地になんか点々と、はい、あ、僕が携わったもんやなと残っていくと嬉しいなと。
そうですよね、
はい、はい、
またその土地に行くのも楽しみになります
ね。本当にそういうな、うん、楽しみが一つずつ増やしていきたいなと思ってます、はい、
素敵ですね、はい、
その作られたものって僕ら見れたりしますとかあるんですかね。
そうですね、
はい、地図に残ってるなら僕らも見たいです
ね。そうですね、まあ、店舗であったりとかは行ってもらうことできるかなとは思いますし、それ以外、まあ、個人の住宅とかもあるんでまたそれは、まあ、外見るだけとかになると思いますけど、そんなんで、まあ、見てもらえるかなと思いますね、はいはい、
また後で教えていただけたら見に行かせていただきたいと思います。はい、
はいはい、
それでは、はい、それってエアのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by EN Project.
はい、それでは、最後になるんですけれども建築家というお仕事を、はい、目指している学生さんも多々いると思われるんですけれども、はい、その最後学生さんに向けて何かメッセージがあれば最後にお願いいたします。
そうですね、まあ、これも建築目指してる方っていうの限るかどうか分かんないんですけども、はい、とにかく自分のまあデザインセンスであったりっていうのは、もちろん磨いてはると思うんですよ、はい、で、まあ、それだけで評価されるんかって言ったら、まあ、そういうわけではないんですよ。結局その大切なことっていうのはそのやる気であったり真摯にこういろんな人の話を聞いて実行していくであったりとかそういうな基本的なところを僕らは見てたりするんですよ。で僕もですねその、まあ、アルバイトであったりとかインターンシップで来てもらったりするんですけどもとにかくまあ褒められようっていうよりも、まあ、ミスしないでおこうという意識が強くて自分でこう頭働かしてこうしましたとか言うんじゃなくて本当にミスしないというのをなんか心がけてるみたいな節があるんですけど僕らそういうのは見てるんじゃなくてもっと積極的にどんどんとやっていこうとでどんどんこうやったんですけどどうでしょうかとかコミュニケーション取ってくれるそういうのを僕ら求めてると。でおそらく他の会社の方とかもそういうところを見てるんちゃうかなと。技術的なことデザイン的なことっていうのはまあセンスでもありますけども今後自分で徐々に何て言うんですかね日々積み上げていくもんなんで、その時の経験よりももうそういうふうな積極性とか、うん、その辺を見せてもらえた方がいいかなというふうに思いますね。であとはもう上目指すぞとか、はい、自分の力つけるぞっていうなんか野心じゃないですけども、
はい、
若いうちなんで特にもうギラついてる方がいいんちゃうかなとそういう人が逆に今見受けられへんような感じもあるんですけど、まあ、積極的な方は いますよ。
その、はい、
まあ、皆さんもそうやと思うんですけどね何かをやったろうと思ってはるんで、はい、なんかそういう人らと僕らも関わっていきたいと。いうふうに望んでます、
はいは
い、ありがたい言葉ですね、
はい、ありがとうございます、はい、最後にですね学生に向けてのメッセージをいただいたところで今日は、今回は終了したいと思います、はい、本日のゲストは、株式会社ライフサイズの南博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではさようなら。
さようなら。
さようなら。